こうやってお便りが来てるんですけども、もう天野さんはいろんな付加価値を生み出してサッカーファン以外のお客さんを取り込んできて、まあ、ファンにしていっていく。そして西川さんは町場のスーパーの店長でありながらもうすでにファンを獲得してらっしゃいますよね。 それぞれファンがいらっしゃると思うんですけども、手応えみたいなのっていうのはそれぞれやっぱ感じられてます？
手応えまあだからフロンターレ、まあ、20年経って、うんうん、まあ、今年21年目になりますけど、うん、やっぱりずっとそこの大事にしてきてるものは変わらずやってきてるから、うんうん、やっぱりそこをぶらさずやってきたっていうことで、うん、それに賛同してくれたりとか、まあ、僕らのそういう姿を見て共感してくれてる人は、うん、これはね一気にはいかないんですよ、
うんうん、
やり続けてちょっとずつちょっとずつっていう形で、うん、だけどやっぱりそれがだいぶ、うん、増えてきたなっていうのは、うん、まあ、感じてはいます。
その天野さん個人に対してそのフロンターレに対してもそうなんですけど、天野さん個人に対してのファンが多いなっていう印象をすごく受けたんですよご自身個人にそのファンがいらっしゃるみたいな認識はありますか？
いや、ファンっていうかいや僕はもちろん、うん、フロンターレのメインは選手です、
うんうん、
ただやっぱり選手だけじゃなくて、うんうん、選手と触れられるのっていうのは、うん、やっぱり試合の時と、うん、触れるというか見るっていう感じ、うんうん、であとはまあサオグランド練習場行けば、ね、うん、そこでサインもらったりとか触れるので、やっぱり接点少ないじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
でって考えるとフロンターレにやっぱり関わる人間が、うんうん、やっぱフロンターレのことをこう好きになる要素があるんであれば、うんうん、僕ら頑張らなきゃいけないと思うので、うんうん、僕はフロンターレを少しでも好きになってもらうにはどうしたら、うん、自分として自分の媒体になって何ができるだろうって考えて、やっぱそうしたらやっぱフレンドリーに普通になるし、なんだろうな、すごくこうみんなのそう人気を意識してこれをやったのが計算だからやってないですよ。
そうですよね、そのいただいたお便りの中にそのまあ西川店長も天野さんも愛の人だというふうに、ね、言われてるんですよ。
愛の人は演歌の世界、
うん、やっぱりそれ何に対する愛なんですかね。
いや僕はこれ多分西川さんも一緒だと思うんですけど、うん、やっぱ街の人がね元気になってほしいんですよ、うん、笑顔で、
うん、
いやこれが一番、これ共通してると思うんですよ、
うん、
サッカーで勝ちたいとかねそういうのありますけど、うん、それ以上にやっぱり街の人が来て、
うん、
笑顔になって試合で、まあ、特に勝って、
うん、
イベントも楽しくて帰るときに、うん、お父さんが子供肩車して、うんうん、子供ニコニコしてですよ、うん、もう帰り回転寿司行くかみたいなやっぱそういう風な後ろ姿、うん、家族の姿とか見ると本当やってよかったなと思うし、
そうですよね、勝ち負け以外のところの価値を生み出してるなっていうのを私も見に行ってすごく感じたとこなんですよね。で西川さんもスーパーは物を仕入れてお客さんに売るっていうところ以上の皆さんから支持を得てると思うんですけども、うん、どうですか、あのお客さんの反応というか手応えみたいなのは。
まあ、そうですね、うん、我々で言えば、まあ、フロンターレは当然勝ち負けっていう結果が、うんうんうん、求められると思うんですけど、うん、我々で言えば当然売り上げっていうバロメーターがあって、ね、うん、まあ、当然それは数値で左右されるもので、うん、まあ、非常に、まあ、やってる中でね、まあ、リアリティなところでも本当にリアルタイムで出てくるんですけど、うん、実際問題じゃあ売り上げ志向で走っていって、まあ、極端な話ね、まあ、売り上げが急増するかっていったらなかなか今の世の中厳しいんですよ。で、まあ、自分が一番やっぱりこの川崎に来てですね思ったのはやっぱりまずフロンターレっていうチームが川崎に溶け込んでいる、うん、じゃあなんで溶け込んでるんだろうっていうのを紐解いていくと、うん、まあ、本当にですねやっぱりなんていうかな、そのフロンターレのこの地域愛っていうのが見えてきて、うん、あ、じゃあ我々もこれに乗っかろうというふうに思ってグッズショップ作ったりとか、うん、まあ、いろんな形で応援してますよっていうメッセージを発信していってるんですけど、うん、その中でもやっぱり一番自分が思ってるのはやっぱり天野さんがやっぱりまあ勝ち負け以外のところでプロモーションされてるっていうところ、うん、まあ、本当にそういうところを参考にさせてもらって、うん、じゃあ俺たちもなんていうのかな、物販がやっぱり仕事じゃないな、だったらお客さん満足させられるような、来て別に売り上げにつながらなくていいから、あ、ヨーカドー来て楽しかったなっていうふうに思ってもらえるようなイベントをやろうということでいろんな、まあ、取り組みをやってきて、 で特にうちなんかはやっぱり等々力の行き帰りに使ってもらえるようなお店になってきたので、だったらこの勝っても負けてもサポーターさんたちをもう迎える出迎える体制作ろうよなんていうことで、まあ、いろんなことをね、もう本当に店内の BGM 変えたり、
うん、
店内放送をね、いや今日勝ってよかったですねとか負けても下向いちゃダメですよなんていうことをずっと言ってきて、
うん
で、まあ、そんなこと言ったって正直な話売り上げにはつながらないんですけど、うん、でもやっぱり我々がまあ本当にフロンターレのサポーターさんと同じ目線で同じ土俵でやっぱりこう勝ったり負けたりっていうのを共感することで、なんていうのかな、一体感が生まれてくるというか、
うんうん、
だからそれは本当に天野さんから学ばせてもらったいや本当にすごい、
本当ですか、
いやいや本当です、本当間違いなく
そんなに考えて動いてたわ
けですよいやいやいや、そうだからその洋華堂って一つのスーパーなのに、うん、もう最近ではそのサポーターさんの、まあ、通り道であって交流のハブみたいになってるんですよね。そこを中心として話題の中心でもあるし、ね、だからその売り上げっていう価値とかその成績っていう価値以外のところでこれだけ皆さんのを楽しませてくれて支持を集めて、とはいえでも決勝まで来ましたからね、
弱くないですよ、
弱くないですよ、うん、
ただタイトルっていうのに対してね、うん、あと一歩ねなんだろう、ただ、うん、昨年あのカブスが108年ぶりっていうタイトルでね取ったじゃないですか、ヤギの呪いとかっていうので、うん、上には上がいるな
って
すんげえ励まされましたいやだからといってじゃ あのクラブが、うん、あのチームがね野球ですけど、うん、ちょっと潰れたかっていうと、うん、人気がないかってそんなことないじゃないですか、うん、だからやっぱ大事なのは愛されることなんですよ、愛されて愛されてやっぱりその上で勝った時強くなった時っていうのはすっごくその重みっていうのが出てくると僕は思うんですよ、だから選手を強化して、まあ、どんどんいい選手取って、まあ、タイトル取ったとしてもやっぱ愛されてなかったら意味がないわけで、だから僕は順番としてはフロンターレはタイトルは取ってないけどもまずはそういう愛されることがすごく大事で、それに関しては、まあ、21年目になりますけど、まあ、真摯に取り組んできて取り組んでるし、いい方向には僕は進んでると思う。
チームも愛されてるし、まあ、天野さんも愛されてるという、
ね、愛してますって言われたことはないですけど
でもね、お便りからほとばしる愛を感じるんですよね、
嬉しいですけど、
石川さんに対しても個人の店長さんに対してね、ちゃんと寝てますかなんていうようなお便りが来るというね、
いや暑いですよ、
暑いです、
ね、ついにこういう人が出てきたなってい
う、うんうんうん、
感じるんですけど、なんか頑張れってね、うんうん、言ってくれるの嬉しいですよ、
うん、
ただね言葉声援っていうのはね誰でも言えないんですよ、うん、やっぱりね支援支える応援っていうね、うん、こう行動で起こすっていうね、ここにもが出せるっていうね、これを示せる人っていうのはなかなかいない。
そうですよね、うん、その私エリアマネジメントの理事として地域の夏祭りとか小杉フェスタっていうお祭りも担当してるんですけど、洋華堂さんには夏祭りの子供たちのお菓子すごい量ですよ、段ボール箱50箱とかそんなレベルですよをご提供いただいたりとか、今回のその元旦のパブリックビューイングもドリンク提供いただいて、ね、コアパークお手洗いがありませんからそれも洋華堂を使ってくださいっていう風に実際にその通りですね、支援をしていただいてるっていうその行動力、社内の協力は得られてるんですか。
社内の協力なんていうのは本当に全くなくて、うん、だからもう
全くないな、
全くないですよ、それは
問題発言、
正直な話、うん、もうそれはもうお店の中で、うん、やっぱりどれだけやっぱり地域に貢献できるかっていうのが自分はやっぱり大事なことだと思ってるんで、
うん、
まあ本当にさっきも言ったように、まあ、本部が見るっていうのはやっぱり業績売上だったりね、うん、そういったところしか見ないんで、まあ、実際にじゃあそこでフロンターレを応援して業績が上がってますよっていうプロセスは正直な話どうだっていいんですよね。だからこそ、まあ、まあ我々はやっぱりいろんなやっぱり地域に溶け込んでいて、まあ、やってるっていうことに対して自分は価値があるなって思ってるので、うんうん、 ただこの先、まあ、極端なし自分もやっぱり、まあ、この小杉駅前の店長から外れて別の店舗に行ったとしてもやっぱり駅前店が地域に愛されるっていうことの方が重要なので、そうしないと多分あの一過性の売り上げだったりっていうところで終わっちゃうので、それじゃやっぱり良くないなって思うので、やっぱ何かあれば小杉の洋華堂っていう風に言ってもらえるような店にしなきゃいけないので、それが多分すごく自分にとっては重要なことなのかな。
地域に愛されるお店になりたい、
うん、そうですね、
うん、天野さんも結構奇抜な企画をいろいろされてらっしゃいますので、もう今でこそあの周りは驚かないと思うんですけど、当初はやっぱりいろいろ反対もあったんですか？同じように
まず議会できないですから
ね。まあ突飛ですよね。
それはサポーターじゃなくて社内が理解できないし、
うんうんうん、
なぜそんなことをする必要があるのか、
うんうんうん、
サッカークラブが、
うんうん、
でもこれはねやっぱりやらないと、うん、あのでこう示さないと分かんないから、うんまあ、とにかくそれをやって、まあ、結果は出さないとそのまで次5歳出ないから、うんうん、だからそこには関しては必死だったとは思いますけど、うんまあ、とにかくやって示すで示していくと、うん、あこういうことなのかと。でも前例のないものなんかみんなそうだからね、
うん
うん、何でも今までのものとかも全部そうだと思うし、最初から分かってんだったらみんな楽なわけで、
うん
うん、っていうのは僕は思いますけど、ただ僕はアメリカにいたんで、
うん、
学生時代だからそこでこう実際にそれをがこうあの目の前で見てるんでね、そういう姿を、うん、だからもう自信はありました。絶対そういうことはあのこういうことが必要なんだっていう揺らぐことはなかったし、
うん、
そこが強い信念を持ってやってました。
天野さんが出されてる本で、
うん
まあ、空中の本なんですけど、はいうんもうね、自分あの活字弱いんですけどまずね第一章までは読んだんですよ。なんとか、
はい、
で今おっしゃったように、うん、あの欧州スタイルと、うん、あのアメリカンスタイルっていうのがあって、うん、欧州はやっぱり勝ち負けにこだわるんですよね、うん、で天野さんがいらっしゃったアメリカではやっぱりエンターテインメントとか、うん、楽しめせるところに重きを置いてるっていうのは、うん、もう本当にサポーターさんの色に出てるんですよ。だから我々のやっぱりスーパーで、まあ、なかなかなんていうんですかね、サポーターをこう取り込むっていうのはある意味もろ場で危険なところもすごくあるんですよね、うん、実際まあ、もう某チームであったらもう暴動が起きたりとか中で喧嘩が起きたりとかっていうのも絶対にあるんですけど、我々がフロンターレを選んだっていうのはやっぱりそういうスタイルが確立もされつつあって、あ本当すごいなって思ったんで、いやここはやっぱり入り込んでいこうっていうふうに思ったんですよね。だからそれはやっぱり天野さんが作り上げてきたあのものなんじゃないかななんて自分は正直思ってるんですけど、
いやでもさっき店長言ってた通り、これも僕が作り上げて、じゃあ僕が抜けた後になくなっちゃったらまずいから、だから僕もすごく意識してるのはやっぱり川崎フロンターレって色にならなきゃいけない、これが DNA としてしっかり残んなきゃいけないっていうことの方がすごく意識してる。で特に僕はもうあの今月でフロンターレ離れることが決まってるし、だいなくなった後でもしっかりそういうことが大事だってみんなが他のクラブスタッフも思って、ね、そういうことがこう行動で起こせないと本当に一過性になっちゃう、うん、一過性が一番良くないんですね、うん、それはすごく危機感というか思ってます、ね、あのいい加減な人間の方が思いつく、
うん、
うちの人間真面目だからね、こうもっと気楽に、ね、もっと楽しくて
上にそういうふうに言ってくださる人がいるとね、あの萎縮せずアイデアも出てくるんでしょうけど、うん、
ただ一番ねうちがねやっぱ他のクラブよりも勝ってるのはサポーター、
うん、
完全、まあ、優劣じゃないサポーター優劣じゃないんだけど、うんうん、うちのサポーターはすごくそういうクラブが大事にしていることを大事にしてくれてるし、うんうん、その企画に関してもやっぱりこれじゃ物足んねえよってっていう。もっとあのもしそうだったとしたら突きつけてほしいし、
うん、
やっぱそれでこうプレッシャーを、
うん、
クラブもっと面白いことやれよって言って昔の方が面白かったぞっていうのをやっぱり言ってくれないと、
うん、
言ってほしいなと思います。
言ってほしい、
うん、やってくれっしょと僕は思いますし、まあ、今年に関してはもう企画会議は僕いる間にやってるんで、
うん、
もう年間1年間のやつ、はい、これからも、うん、絶対楽しいと信じてます、う
ん、あとはですね、番組がそのラジオなんですけど、はい、ラジオってやっぱり今娯楽がこれだけ増えてきた中でみんな時間の使い方も変わって聞いてる人もねだんだん少なくなってきてるなんて言われてるんですけど、でも川崎には川崎 FM があって武蔵小杉には ね、タワープレイスに川崎 FM のスタジオがあって毎日生放送が行われてるわけなんですけど、そのラジオに期待することとかありますか？
僕からでいいですか、うん、僕はあのラジオで育ってるん で、ラジオで育ってよかったなっていうのは、うん、結局見えないから想像なんですよ、うん、そこで喋ってる状況だったり、うん、まあ、外からのそういう街頭インタビューだったりとかすると、うん、そこの風景が頭に浮かぶじゃないですか、うん、だからそれは今僕自分の仕事にすごく生きてて、うん、こうイメージするっていうところ、ラジオってすごいのは自分の頭の中でその絵を浮かばせるとさらに面白くなるっていうものだから、うん、だから僕はラジオっていうのはすごく人間としても成長できると思うし、うん、まあ、仕事にも役立つと思うから、ぜひラジオは聞いてもらいたいなっていうふうにすごく思いますけど、
どうですか？
自分なんかは、うん、まあ、一番ラジオっていうと、うん、やっぱり、まあ、地元が愛知だったので、うん、野球が昔好きだったので、うん、こうテレビ中継が途中でなくなってしまうんですね。なくなった後にラジオの切り替わりです、うんうん、でそのこのなんていうのかな、このあの本当に一番いいところでラジオに変わるじゃないですか、うん、ここってすごい自分の中では重要で、でこの解説者 の、 あの本当にテンションっていうのはもうダイレクトに来るわけですよね。だから、まあ、今後やっぱりラジオって今天野さんおっしゃいましたけど、我々のこう見えないところをこう伝えてもらうっていうのはすごく我々にとっても美味しいことになるので、まあ、今後ねフロンターレの例えばあの試合を生中継をしてもらうだとか、ここに川崎 FM にしかできないようなことをもっともっとやってくれると、よりね、あのなんていうのかな、リスナーって多分我々の世代って結構いますよね、ラジオの世代。
ラジオ今言ったのまさしく僕もそうだったですよ、うん、テレビで野球見てて切り替えるっていう、うん、その後どうなるか気になるから、ね、うん、うん、っていうのはそうだったし、僕もっとなんか個性的なラジオ出てきてほしいですけど、
個性的なラジオ、
うん、結構海外とかのね、うん、そのなんだろう、試合のサッカー中継とかだと、うん、もうゴール決まると巻き舌でゴーン、
そうそうそうそう、
あと地元超びき、地元以外はもうめちゃめちゃ
公平性のない感じの、
そういや僕ね、そのくらいなんかみんながその好きというか、もう地元にまず愛されるためにはもう、もう超地元重視
それいいですね。
でもなんかそういうよう な、 なんか偏った、
うん、
そういう、まあ、だからそういうなんかこれも企画次第だと思うんですよ、うんうん、で賛同を得ればそれがメジャーになってくるんだと思うし、うんうん、とにかくこうクリームが来ないよ、クリームが来ないよってなるから、うんうん、なんかこう当たり障りのない番組になっちゃうので、うんうん、とんがったね、うん、番組期待したいな、うん、川崎 FM、
そう、ね、まあ、本当ですね、うん、まあ、ヨーカドーでやっぱり、まあ、私も今結構とんがった運営をしてるんですけど、
そうですね、う
ん、中でやっぱりまあこうやってまあ支持を得られてるところもあるので、うんうん、ぜひね川崎 FM さんにやってほしい
ありがとうございます。あとはお二人の物事をやるときのその動機、どういうところにいつも意義を見出してこれをやるんだっていうふうに思ってるのか。
自分はね、うん、本当にもう天野さんの言葉借りると、うん、こうイベントだったりこうサービスを提供しているときに、うん、一緒に楽しみたいっていう思いもあるんですけど、うん、やっぱり常に考えてるのはお客さんがどういう反応してるかっていうのをいつもやっぱ考えてやってます、ね、だからあこれ今ここで BGM 入れたらあ盛り上がったなとか、うん、あどういうふうに盛り上がったのかな、どういう心理なんだろうっていうのをいつもいつもやっぱり考えてやってるんで、本当にじゃあ実際自分が心底から楽しめるかっていうと、うん、実はやっぱり周りにばっかり気を使ってるので、うん、なかなかねまだ本当に楽しみきれてないんですけど、うん、これがもっと自然にできれば、うん、自分はもう少し楽しめるかなっていうんですよね、うん、なかなか難しいところではあると思うんですけどね。
完全に今はそのなんていうかその演出する立場の側ですもんね、うんうん、一緒になって、そうそう手放しでこう一緒に巻き込まれて楽しむっていう立場にはどうしてもなれない、ありますよね、
うん、僕は結構だからこういう風にしたらこう、まあよまあ、笑顔になってくれるだろうとか、うん、そういうのがね結構絵が浮かぶんですよ、
うんうん、
さっきのラジオじゃないですけど、うん、パッとこうその絵が浮かぶんで、うん、だそうするとやっぱりそれをね形に、うん、実現したいなっていうふうに思うし、天皇杯 の、うん、あの終わった後、うん、あの 最寄り駅のモノレールがめちゃめちゃ混むんで、うん、僕30分歩いて、うん、そう違う電鉄のところまで歩いていったんですよ。そうしたら誰ももういないんですよ、うん、したらねそこの道にねフロンターレのタオルマフラーが落ちてたんですよ、うん、でそれを見た時にあまりにも負けたショックで自分に大切にしていたタオルマフラーを落としたことすら気がつかずここを書いていったのかっていうその絵が浮かんじゃってやっぱボロボロ涙出て、うん、申し訳ないなっていう多分すごくこう今年こそと思って来てるのに、うん、結構そのボロボロのタオルマフラーだったんですよ、うん、使い、ね、込んでたから、うんうん、でそれさえも落としたのに気がつかずに振り向かずに帰ったんだっていうのは、うん相当こう下を向いてっていうだそういう絵が浮かぶだからまあいいも悪いも僕結構絵が浮かんじゃうんでそうすると感情移入しちゃうじゃないですか感情がこうグッとこう入っちゃうか ら, だからそれが結構モチベーションになってるんですよねそうすると頑張んなきゃと思うでしょそういう人のためにもっていう風になるから落とした人は僕持ってます
ちゃんと回収してくださってるというね
家で洗いました
サポーターさんがやっぱりここから吹田に向かうっていう、しかも元旦ですよね、30時元旦。これすごいですよ。私もやっぱみんなあのアンパンとか持ってこう行ってくれるので、うん、店長行ってくるねなんて言うんですけど、うん、レンタカー借りて行かれる方とか、レンタカーもそんな大きいレンタカーじゃないですよ。ちっちゃいレンタカーに着替え持って、応援セット持って行かれて、でもう本当に弾丸ですよね。31日の夜出て、で元旦終わって帰ってくるっていうこの工程ってやっぱすごいですよね、うん、
本当にすごい簡単じゃないですよ、うん、家族のそういうあの一番こう国民の休日で家族というかみんなでいなきゃいけない日に抜けてきてるとか、うん、そういう人ってたくさんいるんだろうなと思うとね、うん、本当申し訳ないなと思うし、うん、ありがたいなと思うし頑張んなきゃなってドストレートに思います、うん
そしてそれで決勝で惜しくも敗れたけどもやっぱりそのサポーターさんの皆さんの反応って現地の話聞いてもパブリックビューイングの話聞いてもネットでの反応見てもなんか怒りとか失望みたいなのって見かけないんですよねこれはもうカラーですよね
これはクラブスタッフが言ってはいけないですけど、うん、でも本当ありがたいなと思うそういう風にクラブを見てくれてるっていうのはすごく嬉しいし、うん、次取るぞとかって言ってますからね、うんそんな前向きにねこう自分だったら逆の立場だったらねサポーターの立場でそうやって本当になれるんだろうかと思うくらい、うん、サポーターがそうやって言ってくれたのは本当に嬉しかったし
でも我々応援する側からしてみると確かに決勝で勝てなかったですけど決勝まで行ってるっていうことの方がやっぱり我々はすごいなっていうふうに思うしなかなかそう簡単に行けるものじゃないじゃないですか、うん、だからあれをやっぱり応援させてもらえてるだけでまあなんていうのかなすごい幸せだし、うん、でそのサポーターを応援してる我々企業っていうのもすごくやっぱりこう同じようにテンションが上がってやってたので、うん、決してなんていうのかな優勝それができればそれに見越したことはないしいいことだと思うんですけどあそこの場面をこう提供してもらえるだけでも十分我々は良かったんじゃないかなって思うので多分そういう思いじゃないかなと思いますけどね、うん、
あのドキドキをねやっぱこの年になって味わえるってなかなかないだから僕もその衰退ってサポーターの中心のところでもうガチな応援をガンガン跳ねてあの LINE 来ましたからねあれ天野さん漫画に入ってっていうぐらい
声枯れちゃったんだよね
そうそうそう枯れたけどでもやっぱこの年になってこんだけドキドキすることが、うん、正直あの高校受験の受験番号を見に行った時のような U のゴールが入った時 の爆発のこう気持ちの爆発、うん、そういうのって日々の生活で味わえないですからね、
うんうん、味わえない
これは本当にね日常の中にこう非日常を作り出せるスポーツの力はね、うんもうでかい本当に大きいと思うね、うん、
もっと見ていただきたいですよね私も本当に試合見に行ったのが最近だったものですから だからそういう意味ではその洋華堂さんの役割って大きいと思うんですよ、うん、日常的に、うん、あの行き来したりとか利用するお店の中に、うん、ああやって常設されていて人がいてにぎわっていて、うん、試合があればテレビまで出してくれて、うん、あそこで観戦できてでみんながその感想を分かち合ってるっていう場所があるっていう、うん、感謝してます、う
ん、本当に。でも我々もやっぱり物のコーナーだけじゃなくて、うんうん、まあ、今回もいろいろやっていくんですけど、いや同じようにやっぱり同じ業態で、まあ、フロンタレをサポートしているっていうような、うん、あのもう小さい商店さんだったり、うんうん、いろんなところがあるんですけど、もっとそういうところともくっついていって、うんうん、なんていうんですかね、こう本当にフロンタレがこう作り上げてきたこう輪を我々がもう少しこう拡散させるじゃないですけど、もっと大きなものにしていきたいなっていうのはずっとあるので、まだまだ広がっていきたいなっていうふうに思ってます。
アンのパン祭りをきっかけに、うん、その今まで試合見てこなかったお店さんが協力するよって言って試合見るようになったじゃないですか、うんうんうん、いくつものお店が大きな広がりがあったっていうのを目の当たりにしてます、うん。あとはですね、ちょっとお時間があれなんで最後にその、まあ、これはお便りでもいただいたことでちょっとお互いのことをもう あ, の、ね、あんまり実はその
じっくり喋った
ことがなかったと聞いたんですが、
お互いのこと見つめ合ってくださいって言うんですか、ま
あ、どうですかお互いのことを。
いや僕西川店長がこう現れた時に、うん、さっきも言いましたけど、ついにこういう人が来たかと。でまあ、実はそのイトーヨーカドーの、ね、駅前店に関しては、うんうん、あの西川店長が、来られる前から付き合いはあったんですよ、うんうん、でも、まあ、前の店長もすごくやってはくださったんですけど、やっぱりこう突き抜けるというか、ね、こうとんがってる、うんうん、やっぱいろいろな批判はあってもそこを貫いてやるっていうところ、僕もまあいろいろな批判を受ける立場だから、まあ、分かるんですよ、うんうん、でもそこでやり通してるっていうところの、ね、強さをすごく持ってる方だなと思ったし、うん、僕はそうやってこう思ったことを形にしている人っていうのは一番信用してるし、うん、一緒にやりたいなと思うし、うん、これがもう本当に末永く続くことを祈っていて、西川店長がまあやっぱりまた移るとかっていう話がどうしても出ちゃうじゃない、うん、だそこがね、うん、だからその後の方も先ほど言った通りね、うん、本当にそういう色になってほしいなっていうふうに、だからそのためにはフロンターレも一緒になってそういうものを作っていきたいなというふうに思います。はい、ありがとうございます。本当に店長、本当感謝してます。
私はもう本当に、まあ、もともとやっぱり天野さんの、うん、考え方だったり生き方っていうのは、まあ、やっぱり本だとかこうやって直接お会いしてなかなかねお話しすることはできないんですけど、うん、やっぱりなんだろう、我々やっぱり社内の中にいるタイプの方ではないので、うん、本当に尊敬できるというか、うん、もう勉強になることばっかりですし、で、まあ、今回、まあ、フロンターレをお離れになって、まあ、オリンピックに、うん、されるっていうことで、まあ、私も、まあ、正直、まあ、このお店にどれだけいられるか分かんないですけど、やっぱり天野さんとのお付き合いっていうのは今後もさせていただいて、ぜひねもうオリンピックをまた一緒に盛り上げられるようなきっかけになればいいなっていうふうに思ってるし、一番やっぱり、まあ、思ってるのはやっぱり4年後にきちっと天野さんがフロンターレにお戻りになった時に、うんうんうん、まあ、今の関係以上のものがこの地域とお店を通じてねこうできていることが一番やりたいことですので、まずはそこに持っていけるように、まあ、せっかく天野さんはじめ、まあ、川崎フロンターレのスタッフが気づいてくれたものを我々がきちっともう広げられるように頑張っていきたいなというふうに思っています。
僕もここクラブを抜けるっていうのは、うん、正直フロンターレ今すごく大事な時期なんですよ、うん、本当に第二次成長というか、うん、ここからの4年間とかっていうのはすごく大きいなと思って、うん、だからその時に抜けるっていうことの、まあ、責任さというかね、本当は責任あるのにそうやって抜けるっていうこと、抜ける限りは僕はそれ以上のものをやっぱりしっかりいろんなものを培って、また戻ってこないと意味がないと思うし、だからすごいそういう覚悟を僕持ってるんですよ。行く限りはもう本当にすごいもの持って帰ってくるぞという、うん、だそれが活かせる ね、あの状況であってほしいなと思います。あの本当取ってほしいですね、うんうん、まずはこう今までこう、ね、応援してくださった方々やっぱりタイトル取ったら本当に嬉しいと思うし、さあもっともっと応援するぞってなると思うから、うん、やってくれっしょ、
やってくれる、
はい、うん、やってくれると思います。僕は選手たちは健吾引退すんなよな本人にも言いました、
うん、ありがとうございました。あとは告知があるそうなんですが、
そうなんですね、うん、今度、16日の月曜日、急ではありますけど、はい、毎年恒例のバナナイベントを、当店1階催事場で、やらせていただきます。今回、お見えになる選手はですね、あの小林優選手です。
ついに満を持して
もうこの日はですね、いろんな仕込みを我々入れてますから。
そうなんだ。
アンパンは売るわ、バナナは売るわ、うん、で何やだっていうぐらいですね、あの激しくちょっとお出迎えしようかななんていうふうに思ってるので、もう本当に過去最大のイベントにしたいなっていうふうに思っていますので、ぜひぜひあの平日ではありますけど、組み合わせていただいてご来店いただけるのをお待ちしております。
これいろんな場所に選手行くんですけど、うん、もう本当偶然というか、うん、僕 が担当なんですよ、うん、その小林優なので、僕が優を連れて
素晴らしい
駅前店で
巡り合わせ、う
ん、店長とタッグを組んで、うん、パンも、うん、バナナもバンバンありますからいらしてください。
お待ちしております。
お待ちしてます。
ありがとうございました、はい。今回のクロストークインタビューは、フロサポアンのパン祭りを取材する中で西川店長と出会い、この人の言葉を聞きたいんだという思いとリスナーさんの要望から実現したものです。取材の過程で一連のことを体感をしていく中で、人やお店が触発されて連鎖的にアクションが広がっていく様子を目撃しました。協力がない、批判がある、予算がない、直接的な効果は不透明、切実ですよね。そういった中でリスクを承知で長期的視野で思いを優先していらっしゃる2人、ともすると遠回りかもしれませんが、その芽が出て様々な副産物の恩恵があったことを、目撃している最中です。インタビュー時間が30分と大変短く、まだ掘り下げたいところもありましたが、何か一つでも触発されてくれる部分があれば良いなと期待しています。お聞きいただきありがとうございました。